先日、エレベーターに乗ったら、ある女の子と乗り合わせました。年は小学校に入るかどうかなくらい。その子は一人で先に乗っていて、ボタンの近くに立ち、僕が後から乗る形になったんですが、ご丁寧に、何階ですか?って聞いてくれました。一番下の階に着いたので、お互い降りるわけですが、これまたご丁寧に開くボタンを押して、さらに閉まらないように軽くドアに手を添えてくれて、僕にお先にどうぞっていうジェスチャーをしてくれました。その優しい女の子は、お礼を言って先に降りた僕をタタタッと元気な走りで颯爽と抜き去っていきました。あの子は天使だったんじゃないかな。本日は3月3日月曜日、ひな祭りです。3月最初の花丸トーク、ひなあられ食べながら聞いてください。それでは今週も参りましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは早速最初のニュースをご紹介しましょう。沖縄タイムスより、おそらく日本初、沖縄美ら海水族館のイルカが一日署長、オキちゃん&ムクが飲酒運転など注意呼びかけ。これね、先週の放送の直後に読んだニュースで、気になってまして月をまたいじゃったんですが紹介します。以下ニュース内容です。沖縄県警本部署は22日、先月の22日ですね、今年5月で飼育50周年を迎える沖縄美ら海水族館沖ちゃん劇場の南バンドウイルカ沖ちゃんに一日警察署長、ムクに副署長を任命した。同日行われた委嘱状交付式で玉寄武博署長が敬礼と声をかけると、署長に就任した沖ちゃんがキューキューと応答。観覧客に向けて飲酒運転や水難事故、特殊詐欺への注意を呼びかけた。県警音楽隊の生演奏によるスペシャルイルカショーも開催され、銀河鉄道39やマツケンサンバ2などの曲に合わせてイルカたちが宙を舞った。沖縄美ら島財団水族館管理センター海獣課の岡慎一郎課長は、私が調べる限り水族館のイルカが1日警察署長になった事例は確認できず、おそらく日本初だ。沖ちゃんとムクが地域の安全啓発活動に貢献できて嬉しく思うと話した。はい、こういう系大好きです。ありがとうございます。猫ちゃんの一日署長ってのは聞いたことありますが、イルカさんとは。しかも副署長がいるパターン、珍しくないですか？すごくインパクトがありますね。てかよく読んでみたら、オキちゃん飼育50年ってことは、沖縄に来たの1975年ってこと？生まれたの何年？すごいよオキちゃん。名前はさかなクン方式というか、オキちゃんのちゃんまでがお名前なんですね。副署長のムクはムクだもんね。敬礼に対してキューキューと応答したとありますが、可愛すぎるよ。キューキューって声ですよね、イルカって。去年僕、心を癒しにアクアパーク品川に行ったんですが、確かにキューキュー言っておりました。多分同じ、南バンドイルカだと思う。コアラの鳴き声って意外とおじさんっぽいんですが、そういうギャップないのかな、イルカには。 ペシャルイルカショー気になるな。マツケンサンバ、どのタイミングで宙に舞ったんでしょうね。テルデルテルデルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテルテル、ここですかね。それか普通にマツケンサンバのとこかな。まあ、どこにしても絶対盛り上がりますよね。オキちゃん、まだまだショーの方も現役なところがすごいです。あと完全にイメージですけど、これは沖縄の県警音楽隊、めちゃレベル高そう。アメリカ文化がやっぱ身近ですからね。きっと素晴らしい安全啓発になったのではないでしょうか。おきちゃん、これからも長生きしてね。では今日も行きます。一日警察署長を務めた南坂東イルカのおきちゃんに花丸。続いて2つ目のニュースです。毎日新聞より、頭にさくらんぼ、金髪、ゴスロリ、同性も、進化するひな人形。内容を紹介します。3月3日はひな祭り。収納が限られるマンション住まいの増加によって、ひな人形は一段飾りが主流になり、伝統行事を牽引する節句離れもささやかれる。そんな中、クリームソーダやゴシック&ロリータ、かっこゴスロリをイメージしたひな人形や、現代風の顔立ちの商品、同性の組み合わせなどが人気を集めているという。時代とともに模索する動きを追った。光沢のある鮮やかな黄緑や白の衣装を身にまとい、頭にはさくらんぼとホイップクリーム、手にはスプーンを持っている。人形の街として知られるさいたま市岩槻区の鈴木人形が1月に発売したひな人形、その名もメロンクリームソーダ神王。工房で働く20代の職人を中心に発案された。価格は約15万円。レトロ感への関心が広がっている若い女性や外国人らが自分用に購入するケースが相次ぎ、用意していた10セットはすぐに完売した。3代目の鈴木慶章さんは、従来の伝統はしっかり継承していくが、遊び心を持って自由にどこでもいつでも飾ってもらえる商品も作っていこうと考えた、そう背景を語る。もう一つの人気商品となっているのが現代風のひな人形。従来のひな人形に比べて、おでこや輪郭は丸みを帯び、目はパッチリ。衣装はドレス地にレースやビーズの使用など華やかで、金髪や銀色と灰色を組み合わせたシルバーアッシュの髪色に、華やかなリップやつけまつげ、ネイル、ピアスなども身にまとっている。ひな人形に馴染みのない世代の増加など、業界内で節句離れが指摘されていることや、日本人形特有の表情を怖がる子供がいることから、とにかく可愛いひな人形の開発が必要なのではないかと考えた。若者の雑誌を読み漁ってトレンドを学んでいるという。ゴスロリをテーマにしたひな人形は黒で統一。従来の明るいひな人形とは一線を画す色合いが支持されている。現代風ひな人形は2018年からシリーズ化を開始し、年々人気が高まっている。今では2、30種類を用意しており、今年は昨年よりプラス100セットの500セットを用意したが、すでにほぼ完売しているという。若い母親を中心に6割が節句向けの購入。インテリアとしてレストランのほか、女子高生女子大生が購入するケースが3割、残り1割は外国人観光客による購入という。2022年頃からは来店客の依頼に応じて同性の組み合わせでの販売にも応じている。きっかけは、養子を迎えた同性同士のカップルが来店し相談を受けたことだった。口コミで広がっており、毎年数組の同性カップルが訪れ、好きな組み合わせで購入していく。時代の流行を取り入れたデザインには、 これまで業界内でも反発が一部にあったという。その一方で鈴木さんは今後男性に関心を持ってもらえるようなひな人形の制作も検討している。変わった商品を手掛け、伝統的な従来のひな人形や日本人形が再注目されるきっかけになればと話しているということです。新進気鋭という言葉がぴったりですね。これって本物の技術があるからこそできる技かなと思いました。伝統意識の上にあぐらをかくことなく新しいものを作り続けているっていうところがかっこいいです。節句離れっていうのは確かにそうかもしれないですね。今年も買い物の通りがかりにお店に並んでるひな人形を見ましたけど、基本コンパクトなものしか置いてなかったですね。僕が見たのはアーチ型の可愛らしいケースに入ってました。多分そのまましまってそのまま出せるって感じなのかな。いい意味でひな祭りが終わって出しっぱなしにされてても全然違和感なしな感じでしたね。話は戻りますが、鈴木さんは注目の集め方を熟知してますよね。真逆のものを組み合わせると人は興味を持ちますからね。安易な炎上狙いじゃなくてこのやり方は好きですね。ひな人形とメロンクリームソーダって接点がなさすぎて何々って誰でもなると思うんですよ。それをリサーチしてやってるわけですから、まさにしてやったりというところじゃないでしょうか。完売っていう形で結果出してますからね。批判する人もいるんでしょうけど、お人形さん自体は喜んでそうですよね。可愛らしくしてもらえて、買ってくれた人に愛されて、お姫様なんだからとことん愛されなきゃ、なんかそんな風に思います。勝手な分析ですが、今1割にとどまってる外国人観光客のところ、例えばサブリナ・カーペンターみたいなアーティストがミュージックビデオでこのお人形さんを使ったことで一気に人気知名度ともに爆発みたいなことがありそうです。まだまだ新しい展開を考えているっていうことで飽くなき姿勢がすごいなぁ。締めの言葉、変わった商品を手掛け伝統的な従来のひな人形や日本人形が再注目されるきっかけになればっていう部分、これがね、心からひな人形、日本人形の未来を考えてらっしゃるってことがよく伝わってきますね。素晴らしい。それでは参ります。自由な発想で伝統工芸品に新しい風を吹き込んでいる埼玉県の鈴木啓章さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。先に言わせていただきます。今週末7日に誕生日を迎えます。ありがとうございます。34歳になります。昨年の誕生日は僕のライブショーの会場でファンの皆さんに直接お祝いしていただくという神サプライズがあり、今まで味わったことのない感動体験でした。誕生日当日じゃなかったことに油断しておりまして、事前に何も知らない、本当にびっくりなサプライズをスタッフぐるみでされたんで、今年は僕の方から先に言わせていただきました。いつもありがとう。今年の目標を言っておきます。木のようにその場所に当たり前に存在することで安心だったり癒しを与えられるような人になれたらいいな。この番組が当たり前に存在する、そのための拠点になれたらと思ってます。これ以外にも公式サイトで毎週金曜日読み物を書いたりしてるので、そちらも要チェックですよ。はい、というわけで この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名はなまるトークを略してはなとう、ひらがなと長い棒でハッシュタグはなとうで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。